説教、真理をことごとく悟らせる棚橋智恵美牧師です。
つまずくと訳されていますギリシャ語は、ある仲介書では知らずに触れると急に閉まる罠仕掛けの罠のことであり、したがって不意をつかれることであると説明されておりました。聖書におきまして、それが具体的に示していることは、つまずくということを具体的に示していることは、信仰から離れること、あるいは信仰が挫折するということであります。主イエスは弟子たちに二つの場合について語っておられます。一つは弟子たちが街道から追放されるということです。街道から追放される、それはユダヤ人であった弟子たちにとってとてもつらいことであったはずです。神の家である街道はユダヤ人の生活にとって特別な意味を持っておりました。彼らには仲間との交わりが必要であり、街道とそこでなされる礼拝は欠くことができなかったからです。弟子たちに語られた主イエスのこのお言葉は、同時にヨハネによる福音書が書かれた頃の教会に語られたお言葉であり、そして今日の教会にも語られたお言葉であります。まずユダヤ教の街道から追放されるということ、これはユダヤ社会の中で孤立してしまうこと、そして全ての扉が閉ざされることに等しく苦しくつらいことであったのです。ヨハネの教会の時代、もともとユダヤ教であった人々がキリスト者となりました。彼らは仕事上のことで、また生活の上でもユダヤ教社会から離れることが困難であったのです。さらにもう一つ、それ以上の苦しみがありました。自分たちを迫害する人々が迫害することが神に仕えることだと考えていたからです。あの使徒パウロがそうでありました。パウロほど真剣にキリストの教会とキリスト者を迫害することが神に仕えることだと考えていた人はいないと思います。主イエスが言われたように、パウロを含めた迫害者たちは主イエスを使わされた天の父なる神を、また弟子たちを使わされた主イエスがどのようなお方であるかをも知らないからです。主イエスが伝道を始めた初期の頃には、弟子たちに待ち受けている迫害についてはほとんど語ることはありませんでした。主イエスが弟子たちと共に生活しておられた時には、この世の憎しみをすべてご自身の身に引き受けて弟子たちの立場を守ってくださったのです。しかし今、主イエスは弟子たちをこの世に残して天の父なる神の妹に行こうとしておられます。弟子の代表格であったペテロは、主よどこへ行かれるのですか、主よどこへ行かれるのですかと尋ねたことがありました。けれどもこの時の弟子たちは皆、主イエスとのこの世の別れの時が近づいていることをはっきりと教えられたため、そしてまた弟子たちに対する世の憎しみが一層激しくなることを前もって聞いたため、当惑し 傷つき、悲しみでいっぱいになっていたのです。だから主イエスが一体どこへ行こうとしておられるのかを尋ねる勇気もなくなっていたと思います。弟子たちの悲しみは主イエスの身を案じたというより、むしろ自分たちが受けることになる迫害に対する恐れ、そして主イエスを失ってしまうことの恐れであったと思います。したがって弟子たちの不安と恐れは自己中心から来るものでありました。その弟子たちに主イエスはご自身が去って行かれることが弟子たちのためである、弟子たちにとって益となるということを言われたのです。なぜなら主イエスが去って行けば弁護者であり真理の霊と呼ばれる聖霊を送ると約束してくださったからです。今日の御言葉は今私たちの教会にも心の中に響くものであると思います。私たちは、私たちキリスト者は、人間が神に至る道はただ一つしかないと信じています。そう信じている限り私たちはこの世にあって周りとの折り合いがつかなくなってくる、この社会の中にあってなすべきことをなさねばならず他者との折り合いが悪くなるということがあると思います。私たちはこの世にあってさまざまな制約があり、誰もが人と人との関係の中で生活しています。そこに私たちの葛藤が生まれてくると思います。さまざまな制約がある、しかし聖霊には制約が一切ありません。主イエスに代わって聖霊は私たちがどこへ行こうと、どのような状況であろうと、私たちと共にあるのです。私たちは罪の意識なくしては自分が救い主を必要としていることが分かりません。ところで2000年以上も前のパレスチナにおいて犯罪者として十字架につけられた一人の人の姿がなぜ幾世紀もの間、そして今日にあっても人々の心を捉えるのでしょうか。2000年以上もの間なぜ世界中にキリスト教会は存在し続けてきたのでしょうか。主イエスの死は犯罪人としての処刑でした。主イエスのお語りになったこと、そして数多く行われた奇跡の行為も結局は人々を悔い改めへと導くことはできませんでした。悔い改めに至らせることはなかったのです。かえって権力者の手に落ちたように思われました。しかし主イエスの受けた裁きである十字架の死は神の御心、栄光へと結びついて、逆にこの世の力が裁かれることになるのです。主イエスはこの世の十字架の上で裁かれたのではなく、むしろ裁かれて殺されたかのように思われる一人の人がまさにその十字架の死においてこの世とこの世の支配者であるサタンの力と征服したのです。その事実を私たちに知らしめるのが聖霊です。迫害のためダマスコに向かったパウロに 十字架につかられた一人の人イエスが神の子であると確信させたのは聖霊の働きなのです。パウロには自分は正しいと信じ、自ら何が正義であり何を行うべきかを知っているという自負がありました。その自分本位な考え方、自分を正しいとし自分の力に頼ることこそ、それこそが罪であることをパウロは悟りました。そのようにパウロのように人が自分の罪を悟るのは聖霊がその人のうちに働きかけるからです。私たちにはこの世にある限り悲しみ、苦しみ、痛みがつきまといます。言葉にはならない、言葉にはできないさまざまな悲しみ、苦しみ、痛みがあります。時には神に背を向けて祈りに怠惰になることもあるかもしれません。弱い私たちであることを思い知らされます。しかし聖霊は十字架の真理、すなわち罪深い私たちでさえも許してくださる神の愛に逆らうことが罪、それが最大の罪に他ならないことに気づかせてくれるのです。このことを言い換えるならば、言い換えることが許されるならば、私たちはただひたすら神に頼ればいい、神の愛と憐れみにすがればいい、その道がイエス・キリストによって開かれたということです。どんな時にも、どんな場合にも、どんな状況に置かれても、ただただひたすら神に頼ればいいのです。神の愛と憐れみにすがればいいのです。聖霊はそのことに気づかせてくださり、私たちを神へと押し出してくださるのです。マタイによる福音書28章の20節を見ていただきたいと思います。祝祷の前に読ませていただいている御言葉であります。20節の後半を直訳しますと次のようになります。そして見よ、世の終わりまですべての日私はあなた方と共にいる、このように訳されます。見よ、世の終わりまですべての日私はあなた方と共にいる、これは聖霊が送られることがここに示され、聖霊が送られることはこのマタイによる福音書28章20節の約束の成就であります。イエス・キリストは聖霊によってすべての日において、日々において私たちと共にいてくださり、そしてどこまでも私たちが伝道しようとするところでは私たち一人一人に力を与えてくださるのです。この地上において教会の礼拝は聖霊に満たされて、終わりの時に天において一つとなるまで続けられていきます。そのことによって全ての人に教会の言葉が神の言葉であることを知らせていくのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私は去っていくが弁護士である、また真の霊である聖霊を送ると主イエスは約束してくださいました。そのことが 成就し、私たちはこの教会の礼拝において聖霊に満たされ押し出されていくことを覚え感謝いたします。我は私たちであることをすべて知っておられて、それゆえに私たちを許し、あがない、伝道するものとして使わせてくださいます。感謝いたします。どうぞ私たちの毎日の生活が聖霊に満たされて、御言葉に聞き、主の導きを切に願うものとなりますように、どうぞ助けお守りください。この礼拝に集われたお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌500番、どうぞお立ちください。